みします。第二ペテロ三章一節から十三節までお読みします。愛する人たち、今私がこの第二の手紙をあなた方に書き送るのは、これらの手紙により記憶を呼び覚まさせて、あなた方の純真な心を奮い立たせるためなのです。それは聖なる預言者たちによって前もって語られた御言葉と、あなた方の使徒たちが語った主であり救い主である方の命令と思い起こさせるためなのです。まず第一に次のことを知っておきなさい。終わりの日にあざける者どもややってきてあざけり、自分たちの欲望に走って生活し、次のように言うでしょう。キリストの来任の約束はどこにあるのか。先祖たちが眠った時からこの方、何事も創造の初めからのままではないか。こう言い張る彼らは次のことを見落としています。すなわち、天は古い昔からあり、地は神の言葉によって自ら出て水によってなったのであって、当時の世界はその水により洪水に覆われて滅びました。しかし今の天と地は同じ御言葉によって火に焼かれるために取っておかれ、不敬虔な者どもの裁きと滅びとの火まで保たれているのです。しかし愛する人たち、あなた方はこの一時を見落としてはいけません。すなわち、主の御前では一日は千年のようであり、千年は一日のようです。主はある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深く現れるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。しかし主の日は盗み人のようにやってきます。その日には天は大きな響きを立てて消え失せ、天の盤上は焼けて崩れ去り、地と地のいろいろな技は焼き尽くされます。この世にこれらのものはみんな崩れ落ちるものだとすれば、あなた方はどれほど清い生き方をする敬虔な人でなければならないことでしょう。そのようにして神の日の来るのを待ち望み、その日の来るのを早めなければなりません。その日が来れば、そのために天は燃えて崩れ、天の盤上は焼け溶けてしまいます。しかし私たちは神の約束に従って、正義の住む新しい天と新しい地を待ち望んでいます。アーメン。聖歌台の賛美を神様に捧げます。
今日の聖歌台はただイエス様だけ、これを賛美いたします。苦しい患難の中にあって、神様が私たちに教えてくださること、患難があることで私たちに忍耐を備えさせ、忍耐が練られた品性とまた希望を与えてくださるということ、私たちはイエス・キリストを見たことはないけれど愛しており、今見てはいないけれど信じており、言葉には尽くすことのできない栄に満ちた喜びに踊っています。これは信仰の結果である魂の救いを得ているからです。今患難を通して神様の信仰の高みをどうぞ見せてください。ただイエス様あなただけですと告白しながら賛美いたします。
Thank you. 私たちは患難さえも喜んでいます。それは患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。この中の誰が愛する友のために死ぬことができるでしょうか。しかしキリストは私たちのために死なれたのです。それにより神は私たちに対するご自身の愛を明らかにされました。
今日我が業界に初めておいでになった方を紹介しましょう。中国から来られたかもしれません。ダーシュレイさんとオーイーさん、少しお立ちしましょうか。はい、ようこそ。感謝です。ありがとうございます。また礼拝の後にも交わりよろしくお願いします。皆さんおはようございます。隣の方とも挨拶しましょう。おはようございます。感謝します。数年前に日々の御言葉の20周年出版記念ツアーでトルコに行ったことがあります。私は初めてトルコにいたんですが、トルコは新約聖書によく紹介しているエベソをはじめ、特にカッパドギアというところを訪問した時の感動は今も忘れることはできません。ご存知のようにカッパドギアという町はキリスト教信仰を持ってその上に迫害を受けていった人々が逃れていった町でした。それで彼らがそこで町を作ったんです。行かれた方は分かりますけれども、写真でもよく紹介されたところなんですけれども、そのカッパドギアという町は火山の溶岩による奇妙な形になっている山の岩を削って、その削られたその穴の中で礼拝場所を作ったり、進学校を作ったり、生活空間を作って生活していた初期のクリスチャンたちの歴史が残っているわけなんです。こんなところで暮らしができるだろうか。とっても険しい環境ですけれども、彼らはその環境でよく耐えることだけではなく、立派な信仰の痕跡を残し、今日まで証しをしていることは有名なことです。カッパドギアの歴史の中で三人の教父の話は、教父と教える父というんですけれども有名なんですね。大ワシリ、そして神学者クリゴリ、そして修行聖クリゴリ、この三人の方は4世紀のキリスト教会にとってはもう忘れることができない有名な方です。彼らの貢献は三位一体の神様に対するしっかりした概念をまとめてくれた大きな影響を残しました。私は彼らの生活環境はとっても険しい環境でありましたから、いやここでどうやって生活ができたのか不思議に思いましたけれども、彼らはそのような環境に置かれたのはもちろん迫害から逃れたいということもあったけれども、世間とはある程度距離を離れて、彼らは自分たちの信仰の純真さを 守るためでもあったということはよく知られていることであります。旅の中でも思いましたけれども、彼らの信仰を支えてくれた、ある意味では原動力というものはどこから来ただろうか。あんな険しい環境の中でずっと自分たちの信仰を守り続けたということは、どういう支えがあってそれが可能であったのか、私は考えるようになりまして、また今週1週間、私たちは第2ペドロの手紙を黙想しましたね。ペドロというイエス様の弟子が2つの手紙、第1ペドロの手紙、第2ペドロの手紙、これを送ったんですけど、実はこのペドロの手紙が今カッパドギアみたいな環境の迫害の中で純真な信仰を守るために頑張っていた彼らのために励ましの手紙であったということは間違いない記録であります。ペドロの手紙第1の1章1節と2節見ると、ペドロははっきり書いてあるんです。イエス・キリストの使徒ペドロから、ポンド、カラデア、カッパドギア、カッパドギアという町の名前が出てきます。第一ペドロ一章一節にね、そこにいる、散って起立している選ばれた人々、すなわち父なる神の予知に従い、御霊の清めをによってキリストイエスに従うように、その地の注ぎがけを受けるように選ばれた人々へ、ペドロは彼らのためにこの手紙を書き送るということを明確に書いていることが分かりまして、私はカパドキアの厳しい険しい環境の中で信仰、しっかり純真な信仰を守りといった彼らの信仰の大きなパワー、その原動力というものは、このようなペドロの手紙はじめ多くの信仰の先輩たちからの本当に素晴らしい信仰の励ましを受けた、約束に基づいた恵みではないのかということを改めて思い出しまして、今日この3章、第2ペドロ3章を通してその恵みを皆さんともう一度分かち合いたいということであります。言うまでもないんですけれども、初期のクリスチャンたちはイエス・キリストを信じるということは、当時は非常にクリスチャンが薄いもんですから、少ないもんですから、日本もみんな同じなんです。日本も今プロテスタントのクリスチャンは 0.4%、 カトリックまで入れて他のキリスト教に似たもの全部入れたとしても 1% 超えないということでありますから、ある面では日本ではクリスチャンを通して生きるということは厳しい、いろんな面で風当たりが結構あるかもしれません。当時のクリスチャンたち、この聖書時代のクリスチャンたちは、自分がクリスチャンであるゆえに人々から殴られたり、リンチされたり、財産が奪われたり、命まで奪われる物理的な迫害というものからとっても厳しい戦いがありました。もちろんそれは厳しい戦いなんですけれど、ある意味ではそれよりもっと厳しいことが、もう一つ迫害があったんです。それは彼らの純真な信仰を取り壊すために教会の中まで潜り込んで、じわじわその影響を広げていた間違いの教えとの戦いでした。物理的な迫害はちょっと逃げればいいんですけれども、逃げたあのところまで何か潜り込んでくる悪い影響というも間違いの教え、それが入ってきました。それでクリスチャンたちに、あんたたちの信仰はこれ違うんじゃないのかということで、間違いのことを彼らに広げている、いわゆる偽教師という人たちがいました。教会で偉そうに教えているけど、間違いに教えている人たちが教会の中にいたわけなんです。これとの戦いは初期のクリスチャンたちにはとっても厳しいことでした。皆さん考えてみてください。ある意味信仰の仲間たちがちょっと違った教えをしながら、教会の中で分裂させたり、教会の中で対立的な環境を作ったりすることが、クリスチャン同士がそうなっているから、ものすごい心痛いことであります。旧約聖書を見ると偽預言者がいました。皆さんエリアという預言者を覚えてますよね。有名な人です。 この人は本当に神の力でたくさんの技を行いました。ところがエリアとは違って全く偽預言者たちがいた。当時のイスラエルの王様アハブという王様で、この王様の奥さんがイゼベルという奥さん、この奥さんがもともとはイスラエル人じゃなくて他の国から嫁に来たんで、来る時に自分が拝んでいた偶像の神々神をイスラエルに持ち込んできたわけなんです。つまり王室の中で偶像の神々を拝んでいるから、王様と親しくなりたいという預言者たちの偽預言者たちがどんどん増えるようになりまして、彼らは創造主神様を語るよりアハブ王様と親しくなりたいということで、その奥様が拝んでいった偶像の神々、いわゆるバールの神に慕って頭を下げた偽預言者たちがたくさんいました。聖書記録を見るとですね、人々から賄賂をもらってイスラエルを乗ろうとした偽預言者バラムの話は有名です。この第二ペドロの手紙の中にもその話が書いてあるんです。このように初期のクリスチャンたちには、偽教師たちは純真な信仰を持ち続こうとする多くの純真なクリスチャンたちにこのように彼らの中に潜り込んで怪しいことを教会の中で広げるわけなんです。その怪しいことが何なのか、ペドロが言ってるんです。その偽教師たちは教会の権威を無視し、そして理性のない動物のように情欲に走っている。それで彼らの行動の中にはそのような怪しいことが、とんでもないことを言っている。それが何なのか、3章4節見ると、キリストの来臨の約束はどこにあるのか、父祖たちが眠っている時からこの方、何事も創造の初めからのままではないか。つまりキリストイエスが再臨する、再臨する何度も言われているけれども、まだ来てないんじゃないのか、神様が創造した時から今まで変わったことは何にもないんじゃないのか、なんでこういう険しい環境の中で信仰信仰言いながら厳しい生活強いられることは間違いじゃないのか、もうこういう生活も飽きちゃう、もうこういう生活やめちゃうよ。教会の中でそのような考えを広める偽教師たちが教会の中にいました。これが初期のクリスチャンたちには物理的に迫害を受けること以上に教会の内部から攻撃するサタンの働きがあったんです。ペドロはそのことを今言っているんです。これは厳しいわ、こういうことが教会にあるのはいけない、これは信仰の戦いです、これは今私たちの時代にもあることではないんでしょうか。私は日本選挙が難しいということは、日本人はキリスト教に対して興味もないし関心もないし無関心という、日本人はキリストを嫌いなのか、いやそうでもないんです、好きなのかそうでもないんです、ただ無関心です。無関心は一番ひどいことぞ、もう消えても構わない、あっても存在感がない、それが日本のキリスト教です。しかしだからにここでクリスチャンとして生きようとしたときに多くの周りがいるんです。クリスチャンも人間でしょ、そこまでやらなくていいでしょ、教会ではそう言うけど人々との付き合いのためにはわきまえがいるんだよ、信仰は心の問題でしょ、現実に生きるのは別問題だよ、楽しみがないと人生意味ないでしょ、いろんな言葉で私たちのクリスチャンの純真な信仰を揺るがそうとしているんです。それはこの初期のクリスチャンでも今のクリスチャンでも、なぜ誘惑する悪魔は同じですから、同じ誘惑を私たちにするわけ。最近アメリカは人権と言いながらアメリカ社会は同性結婚を認めることを 連邦政府が決めました。統制愛を認めるということ、そして私は統制愛をしてます、カミングアウトする人たちを勇気ある人のように称える社会空気を感じます。これを真似して東京渋谷区も同性婚の証明書を発行すると発表しました。もう同性愛を反対する声は時代遅れであり、古い考えだ、厳しい非難されるところまで来たような気がします。今の時代に純真な信仰者の道がより厳しくなっているということであります。つまりキリスト教会の存廃問題になるのだろうと思っております。このような風潮がキリストの教会まで入ってくるわけなんです。もうすでにキリスト教会に入ってきました。日本のキリスト教会の中にも入ってきました。初代教会、このペドロの手紙から見ると、そういう偽教師がどんどんじわじわじわ教会の中に入ってきて、教会の中でキリストの再臨はないんだよ、神の創造から今まで世界は変わったことが何があるのか、同じじゃないのか、私たちの純真な信仰を揺さぶるような誘惑の言葉がどんどん強くなって、それを聞いていた人々たちがどんどんそういう考えに移るようになりまして、もうキリストの再臨はない、世の終わりはない、楽しもうじゃないか、このように教会が汚れ堕落始める。教会が堕落すると教会ではない、それでキリストの教会は崩れる。これが悪魔サタンの狙いかもしれません。皆さん、キリストの再臨は本当にないんでしょうか。いかがでしょうか。私たちが救い主として信じるイエス・キリストの再臨はありえないと皆さんもそう思っているんでしょうか。私たちは毎週日曜日礼拝するときに使徒信条で信仰告白しているんですけれども、その中に賢いより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん、毎週これを唱えています。つまりキリストの再臨があり、再臨するキリストは裁き主としておられ、この世界を裁かれることを私たちは信じますということを告白しているんですけれども、それは口先ばっかりだったんでしょうか。中国の孔子という方が集めたという司教というものがある、死の刑という司教というものがあって、その中に一国選手という言葉があります。一国、わずかな時間が非常に長く感じる、キリストが来られないことがもうあんまりにも長く感じる、もう2000年も経った、これはもう信じられない。多くの人々の中にそういう気持ちがあるかもしれません。確かに迫害の中にあったキリスト者のから見ると、キリストの再臨がないということを言われるとものすごい辛い試練になるかもしれません。それでキリスト者たちの中には、本当だ、キリストの再臨がないかもしれない、偽教師たちの話することが非常に甘く聞こえて、現実的に自分たちが険しい環境の中で信仰を守り続けていることが、いやこれ無駄かもしれない、余計な苦労かもしれないという気持ちになりまして、だんだん信仰が妥協的になり、そこから堕落が始まるわけなんです。皆さん、キリストの再臨が本当にないと思いますか。神の言葉、聖書は語っています。主イエス・キリストの再臨は必ずあり、実現されます。聖書全体の歴史を見ると、歴史物語とかいろんなものがいっぱい入ってるんですけど、その中で神様が直接語った予言の言葉が5分の1です。この聖書の中に5分の1が神様が直接語った予言なんですけど、この5分の1の予言の中に3分の1がキリストに関する予言であります。その3分の1のキリストの予言は数えてみると333箇所がキリストに関する予言が書いてあるんです。 その333箇所の中で109箇所がキリストがお生まれになること、キリストの降誕に対する予言になっているんです。残り224箇所がキリストの再臨に対する予言であります。皆さん、イエス・キリストがこの世にお生まれになるという予言が2000年前に実現されたということであれば、同じ予言の中に含まれたイエス・キリストの再臨も当然実現されることが当たり前じゃありませんか。万が一これが実現されなければ、聖書全体を私たちは信用できないし、これを言葉を語った人々は嘘つきであり、これを語る神は信じることが全くできません。キリストの再臨は確かにあります。だから聖書は50箇所以上のところでキリストの再臨に備えて私たちの信仰を持つべきだと励ましているんです。ヨハネの14章3節見ると、イエス様ご自身が直接おっしゃいました。私は行ってあなた方のために場所を備えたら、また来てあなた方を私のところに迎えます。イエス様がまた来るというイエス様ご自身がおっしゃいました。使徒の働き一章11節見ると、イエス様が死者の中から3日目によみがえられて天に召されるんです。昇天されるときにイエス様の弟子たちがそれを見ていたんですけれど、びっくりして見ていたときに神の御使いが現れて、あなたたち何してんのか、あなたたちが今天に昇っておられるキリストイエスを見たときと同じありさまでまたおいでになります。使徒の働き一章11節で神の御使いたちがキリストイエスが再臨されることを証言しているんです。また今日私たちが黙想するこの第2ペドロへの手紙一章16節見ると、ペドロも語りました。私たちはあなた方に私たちの主イエスキリストの力と来臨とを知らせました。つまりキリストの再臨を皆さんに何度も何度も伝えましたということをしました。旧新約聖書の最後の言葉がヨハネの黙示録であります。このヨハネの黙示録を一章七節見ると、ヨハネが非常にリアル的なことを書いてあるんです。見よ、彼が雲に乗って来られる。彼ということはキリストです。キリストは雲に乗って来られる。雲ということの意味は神の権威を持って来る、神秘的な権威を持って来られるという意味です。雲というものは、飛行機を乗っているのは、雲はただ水蒸気のものであって乗れるものじゃない。しかしそれはなんでキリストが雲を乗ってくるのか、そのような見ないで、それは神の権威を表す言葉であって、人々が見える形に来られることの予言であります。その時にはキリストを反対した人たちもみんな自分たちの目で見ることができると、ヨハネは明らかに証言しているんです。聖書一番最後がヨハネの黙示録22章なんですが、22章の最後の21節で終わるんですけれど、20節で21節、いわゆる旧新約聖書一番最後の言葉が、私はすぐに来るというイエス様が来られるという言葉の最後に記録して終わるんです。だから最後の言葉は、主イエスよ来てください、いわゆるマラナタという言葉なんです。だからキリストの再臨ということは聖書が語ろうとする結論です。もしキリストの再臨というなければ、キリストの誕生も嘘であり、キリストの再臨がなければ神の創造も嘘であり、キリストの再臨がなければ聖書が語る全てのものが嘘になります。だったらキリストの再臨は必ず来る。なんで人々はキリストの再臨を反対するんですか。キリストの再臨とこの世の終わりが一つになっているからそうなんです。皆さん、偽教師たちは超欲に走って、自分たちは欲望に走って生きる人間ですから、世の終わり、終末が来たら困るわけなんです。そうじゃありませんか。超欲に走る人間は今の楽しみの世界をずっと続けてほしいんです。世の終わりが来ること嫌なんです。キリストが 再び再臨するのは弱い赤ちゃんみたいにベツレヘムの馬小屋で生まれるそういうイエス・キリストなくて、今度再臨するイエス・キリストは世界を裁くために来られるということが聖書が教えることであります。これは第二ペテロ三章五節で書いてある通りであります。だから偽教師たちは、嘘つく人たちは、キリストの再臨は待ち望ましいことではありません。彼は期待しません。キリストが来ない方がいいと。だから人々に嘘を広めるわけなんです。これは今日も同じだと思います。教会が堕落するとキリストイエスの再臨を語りません。教会が堕落するとキリストの再臨、世の終わりを語りません。なぜ？現実に人々が好きな話じゃないから。説教者も信徒たちと妥協してしまうわけなんです。デボーションしながらもこういう聖書を飛ばしていきたいわけ。皆さんご存知でしょう。キリストの再臨を信じていない教会なら、今日も神の裁きなど説教の言葉で伝えません。昔70年前まで日本の軍国主義時代の戦前の日本のキリスト教会がそうでした。キリストの再臨を語ると牧師たちが逮捕されました。なぜ？天皇の国である日本では裁きってとんでもないことだと、憲兵たちがみんな牧師たちを牢屋に入れちゃいました。それで日本の教会はキリストの再臨を語れなくなってしまいました。世の終わり言えなくなってしまいました。これは教会の堕落です。この世の中と妥協することなんです。その影響もあり、超欲的な社会風潮により、キリストの再臨の前に罪を悔い改めや神の裁きに備えるメッセージが聞こえなくなってしまった時代を感じます。情欲に走っている偽教師たちは本当にキリストが再臨されることを困るわけなんです。裁きの主キリストが誰よりも多くの信仰者を堕落させた彼らを先に裁かれると思います。キリストの再臨を待ち望んでいる信仰者なら、その裁きを心配することは全くいりません。今日の三章十二節からずっと終わりまで読んでみますと、本当にいろんなことを教えている。特に十二節十三節見ると、そのようにして神の日の来るのを待ち望み、その日の来るのを早めなければなりません。その日が来れば、そのために天は燃えて崩れ、天の盤上は焼け溶けてしまいます。しかし私たちは神の約束に従って正義の住む新しい天と新しい地を待ち望んでいます。わかりやすく申しましょう。キリストの再臨によって裁きがこの世に下ると、世界は全部崩れます。おしまいです。残りはないんです。しかし主の再臨を待ち望んでいる信仰者である私たちには、裁きのその日が新しい天新しい地の世界、新世界の世界に入る日になりますとペドロは証言しているわけなんです。だからその日待ち望んでいるクリスチャンたちは、裁きの日が裁きではなくて新しい世界に入る祝福の日になります。世界が変わるということを説明しているわけなんですから、終末が近づいたと言われながら、まだキリストの再臨じゃないんじゃないのか、だから終末、世の終わりはないんだよ、そのように不信仰に落ちてしまうことはいけないことです。ペドロは3章9節で教えたように、キリストの再臨が遅くなっているのは、まだまだキリストの再臨が来てないのは、まだ救われるべき魂がたくさん残っているから、神様の憐れみのゆえにその時が延ばされていることであると説明しています。だからキリストの再臨がまだ来てないのは神様の憐れみです。 まだこの町に救われるべきの人がいて、まだ私たちの家族の中に救われるべき魂がいるから、神様がその時を遅らせていることである。だったらこれは神様の憐れみ、恵みじゃないのか。この説教者はこの第二の手紙、ペトロの手紙をより、キリストの再臨を待ち望んでいる私たちの信仰の仲間皆さんに三つのポイントで最後お願いしたいことがある。一つは、神の預言である神の聖書の言葉、見落とすところなく正しく理解してほしいんです。偽教師たちは神の言葉を誤解しました。本当に知るべき言葉を落としていました。ペドロはその言葉を何度も繰り返して、彼らは神の言葉を見落としているところがあると言っていました。だからバランス整えて聖書のことは理解しましょう。第一。二番目は、よく気をつけて、情欲的に生きる人々の誘惑の誘いに騙されないでほしいです。この世の中は刺激的なことを誘うんです。この世の中では私たちのいろんな刺激的な感情や情欲的なことを誘って私たちを誘惑します。どうぞ気をつけましょう。三つ目は、19節にも書いてあるんですけど、イエス・キリストの恵みと知識において成長してほしいんです。信仰がもっと成長してほしいんです。10年前の信仰、20年前の信仰、ある人は30年40年前の自分の信仰の話をしてるけども、信仰交代したり、昔のままに信仰じゃなくて、ぜひとも皆さんの信仰が成長してほしいんです。成長することが何でしょうか。来週から命の道はじめ、道こその聖書の学びが再開します。どうぞ成長というものが何なのか、ぜひ学び、交わりする時を持たせてください。主が我が教会を目覚めさせ、キリストイエスが再臨することを一番よく備えることができる教会にさせてくださることを私は祈り続けたいと願います。お祈りします。